じゃあもう時間になりましたので、皆さんこんにちは。今日は第4回目ということで、吉田松陰の名前を永遠に残したと言われる松下村塾について、特にたくさんの人がこの松下村塾の巣立った中で、明治になりましてからたくさんのいわゆる国家リーダーを出したということが松下村塾の際立った特徴なんですね。で、今日これ大急ぎで作ってきました。松下村塾出身者の英学者、こういう1枚の資料をちょっと見てみてください。20名ほど書いてみて、大体現代風に言いますと、現代百科事典ですか、人名事典ですか、そういうのですと、このくらいのランクまでは名前が載るであろうと私が推測したものを書いてみたんです。本当この20人はもちろん上から順に下行くほどその知名度というのは下がるというふうなことで、みんないずれにしても何らかの形で国家の中席を担う人々ですね。一番と二番はもう誰でも知っている総理大臣の経験者でありますから、これはもう別格としまして、で3番目の木戸孝允というのは幕末の時点では、桂小五郎と名乗っておりまして、実はこの人は松陰の眼鏡に大変かなったということで、妹さんの婿にしたい、だから妹と結婚させたいという松陰の実は願望がありまして、松陰という人はストレートな人ですから、今流に言うところの根回しというのはあまり達者じゃないんですね。だから本人に向かって面と向かってこうストレートにそういうことを申し上げたら、言われた方の木戸孝允が実は面食らいまして、ちょっと待ってくださいということで、後で返事しますから、ちょっと考える時間をくださいなんて言ったエピソードもあるんです。実はこの人は校内に名を遂げた形で、明治維新の三傑と言われる西郷隆盛、大久保利通、それから長州の代表としてこの木戸孝允ということになってるんですけど、あまり知られてないと思うんですけど、木戸孝允は若い時にですね、離婚されちゃってるんですよ。したんじゃなくてされちゃったんですね。でそれは大変プライドの高い人物ですから、心の傷として残っておりまして、どうも私が、これはもう推測です、誰も書きません、小説の世界なら書いても許されるんでしょうけど、心の傷みたいなものがありましたので、おそらく松陰の申し出に対して踏み切れなかっただろうと思われるんですね。結果としてその松陰の妹と結婚しましたのは、草加玄瑞と申しまして、ここには名前が実は載ってないんです。なぜかと言いますと、大政奉還前に命を落としちゃった。この大政奉還前に命を落とした人物というのはですね、一応皆さんにお持ちを願ったところの、もしお持ちでしたら196ページをこう上げていただきますね。松陰が一級だと思って大変惚れ込んだ人物が、みんな維新の実現を前にして命を落としてるんです。でこの二重丸がついているのは亡くなっちゃった人物なんです。実はこの中に松陰の本当に目の中に入れても痛くないと思われるような、通称四天王と言われる人物がいるんです。右から3番目の高杉晋作、今日のテーマの一人でありますけど、一人おいて草加玄瑞、これが松陰の妹さん。実は松陰は妹が4人いるんですけど、一人が早く亡くなっておりますので、ある程度の年数まで生を全うしたのは3人なんですね。ですぐ下の妹というのは2歳違いで、 これは少女もお兄さんもおりまして、みんな最初1年おきに生まれてるんです。ですからこの長女と少女とその少女のお兄さんというのは年代が近いということもあって、大変そのなんていうんですか、水家自体が豊かでなかった時にその大変苦労も知っている、両親の苦労も知っている人物なわけですね。で実はそういうことを松陰は大変その後々、水家が経済的にある程度恵まれるようになってからその苦労した時のことは忘れずにおくんだよという、その諭すような意味合いで妹の千代さんという方なんですけど、長い手紙を出してるんです。松陰全集を紐解きますと3通書いてるんですね。で大変その心が近いと申しますか、年代が近いということもあって、お互いにこの心の交流が頻繁にあった模様です。それから197ページに行きましての2人目、吉田栄太の、この人は投資と書いてありますね。これは実は松陰が亡くなって5年後の、池田屋の変で亡くなるわけですね。でこの人はたまたま当時は足軽という身分でありましたので、なかなかその藩邸に寄り付くにも正式な用事あるいはお使いがないと、自主的に藩邸に入っていくとなかなか難しかったんですね。で京都の藩邸の門前で命が絶えちゃうんです。で、この人には昭和村塾の中の初期の功労者の一人なんです。ですから安政4年の時点で、真志の徳民という人物とこの吉田栄太郎が、入ってきて、まあ、昭和村塾の基礎を築いた2人なんですね。でもう一人 の真志の徳民という人物は実は周防の国という瀬戸内側から山陰の方まで遠距離をわざわざ松陰のところを訪ねて住み込みで、やってるんで、昭和村塾の塾生としては第1号なんです。それからこの二重丸がついてるラスト一番最後、入江杉蔵またの名を入江杉蔵は入江九一と申します。あ、下でカッコについてますですね。この人も同じ池田屋の変の1ヶ月後に、この池田屋の変というのは大変長州藩にとって何て言うんですかね、恨みを湧き出させるような事件だったわけですね。獅子と称する方々は池田屋、三条ですね、三条大橋の近くの池田屋という、宿でみんなで会合を持っている時に新選組に探索されちゃうんですね。で、踏み込まれて戦って その場で命を落とす人物がいまして、でここには載ってないんですけど、そこで死んだ人物に松陰の生涯の友もいるんです。宮部定蔵と申しまして、これは実は熊本の同じ松陰と同じ山賀流の兵学者で、松陰が最初の修行時代に長崎平戸に修行に行った帰りに熊本へ呼ぶんですね。で熊本へ呼ぶという2つの理由があったんです。そういうその優秀な勤皇の人物がいるということと、弟さんが口がつけなかったので、その加藤清正に神頼みをしたと、口が聞けるようにということで、これは実は長崎で読んだ王陽明の伝記の中に、王陽明という人物が5歳まで口が聞けなかったんです。ですから自分の弟ももしかしたら口が聞けるようになるんじゃないかという、その期待を込めて神頼みをしたという、まあ、そういう2つの理由で熊本へ行っております。で熊本というのは明治維新ではなかなか活躍できないんですけども、横井湘南という大変その幕末期における思想家としての大変大きな影響を与えて、不思議な人物なんですけれどもね、あんまり研究が進んでないんですよね。 的に申し上げますと不人気なんですね。熊本藩ではお邪魔虫みたいな扱われ方されるんです。だけど熊本城内にの二の丸に設けられた自習班という藩校の中では優等生なんです。で優等生になりますと長崎留学、江戸留学というのはだんだんこう藩からの命令が出ますので、それをやったんですけども、残念ながら熊本の藩の内部ではいわゆるその冷遇されてしまった。ところが議論をしてみると大変レベルの高い議論をする、静岡にふさわしい、それからその朱子学に精通しているということで将来の国家観に対するその青写真も描けるような人物だということで、たまたまご縁があって越前藩の殿様に、幕末に優秀な殿様がいたんですね。大変有名な方、松平義仲ですね。で、井伊直輔から権勢を被って春夏って名前を変えるんですけど、これは幕末の英君の一人で、文久2年に当時の大老を超える役職、政治総裁職というのに就任するんですけども、これをその要請された時に迷うんですね、松平春夏自身は。そしたらその横井湘南に相談してるんです。で横井湘南はそれはその受けるべきで受けて、積極的にその国政をリードしていってほしいという、そういういきさつがある人物で、松平春夏が大変その簡単に言えば惚れ込んじゃったんですね。そして熊本では部屋飯は食ったけども、逆に越前藩では家老の上に位置しちゃうんですよ。藩主の特別顧問という形 で3度こう時期を見て訪れて、いわゆるいろんな藩政改革、それから学校問答、教育とその政治というものはついで考えていかなければならない、そういうことをしていかないといわゆる国府の増進、防衛力の強化というものはできないという、こういうようなアドバイスをいろいろしたような人物なんですね。で、まあ、これはずらざっとこう見ていきますとね、品川彌次郎っていうのも、これも大変可愛がりました、松陰が。4番目ですね。この人は明治になって内務大臣になります。それから、その下の5番目、野村泰司。これはですね、さっき亡くなっちゃった入江九一と言いましたですね。入江九一の実弟です。で、この人は最終的には司職になるんです。内務大臣をやって。で、実はここに神奈川県知事と書いてありますけれども、正しくはね、神奈川県の権野県令という、当時の正しい太政官の名前で申し上げますと、そういう地位にありましたときに、来週予定しております、この流言論、これを野村泰司に届けた人と申しますが、ちょっと簡単に触れますと、流本録は実は2通書いたんです。で、松陰は兵学者ですから、その毛利藩の誰かにちゃんと宛名を書いて出すんですけど、途中で没収された場合のことを考えて、同じ牢屋の中にいました牢名主っていう、まあ牢屋の中にも階級があるんですよね。ある一定年数いるとだんだんその中序列ができてくるんです。一番偉いのは牢名主って言うんですよ。お互いに囚人同士なんですけど、その中にもどういうわけだか人間っていうのはそういうランク付けができるんですけどね。でこの人がその信用できるという、現在の福島藩の人物なんですけど、沼崎吉五郎と。でこの人はその殺人の罪で神田の天満宮という牢屋につながれるんですけど、信頼できるという書類が踏みましたので、2通書いたうちの1通の流行録を総書に全部事情説明をして頼むんですね。でその人は遠島という処分が決まってたんです。島流しで三宅島っていう伊豆七島の下から2番目、一番下は確か八丈島だと思うんですけど、その手前なんです。そこに17年ぐらいいわゆる島流しの生活を送るんですけども、松陰から預かったこの流言録というものを 絶対に男の約束だからって持ち続けるんです。そして江戸に刑が終わって戻ってまいりました時はもう徳川の天下じゃなくて明治時代になって時代が全然変わっちゃった。だけれども松陰の長州の誰かが必ず映画と遂げた人物が近くにいるだろうということで2年ぐらい探すんですね。そうしましたらこの野村康史が神奈川県の現在でいう知事と副知事の間ぐらいのこういう立場にいるっていうんで神奈川県庁を訪ねるんです。で本人は19年経ってますんでもう大変この生活に疲れたと申しますか、もちろん当然経済的な援助もなかったですから大変貧しい身なりで訪れるわけですね。で、この野村康に届ける。でこの野村康に届けたものがですね実は現在の萩市の松陰神社に残っている現物なんです。だから沼崎吉五郎が19年間こう胸の中に男の約束を果たすために持ち続けたものが残っている。でもう一通はちゃんと予定通り実は出たんです。で宛名通りに届いてそれがその長州に送られて弟子とか関係者に回し読みをいろいろしているうちに行方不明になっちゃった。でこれ現在でも行方不明でしたら出てきたら大変な発見になると思うんですけどなかなか出ないんですね。誰かが持ってるはず絶対あるはずです。それがちょっと今行方不明の状態なんですけども松陰が2つ書いたおかげで我々流行の原文を見られるんです。ただみんなが回し読みしてる中で当時は書き写し書写っていうのをたくさんやりますんで弟子たちが書写したものがたくさん残ってるんです。ただ急いで書写しますからその誤字脱字がいろいろありますんでやっぱり松陰が書いた原文の方が資料的な価値は高いわけですね。そういう意味合いもありまして我々が流行録の原文を正しく読めるのはその沼崎吉五郎のおかげなんです。で実は4日前にその沼崎吉五郎の生涯をいろんな資料から再編して小説化した方がいらっしゃる。その方に僕お会いしてきました。遥かなり三宅島という、タイトルで、自費出版されたんですね。でそれが根ぜたく自費出版大賞の小説部門賞というのをいただいたんですよ。来週現物持ってきてお見せしたいと思います。自費出版なんでちょっと特殊なところから出版してますんでねネットで買えないんですよ。ダイレクトで買わないと買えないんですよね。まあそんな事情があります。大変その数奇な運命をたどった流行録という、まあ、実は松陰の名を永遠に普及にしたのはこれと松下村塾とセットなんですよね。でこれは塾生に対して遺書のつもりで誤字を託すという意味合いが込められた書き物約5センチぐらいのものなんですね。でこの英学者の順番を上から見ていきますと山田明義が出てまいります。この人は国学院大を作ったとか日大を作ったとか司法大臣陸軍中将で参議にもなるいわゆる英達を極めた。ただこの人にはですね松陰に叱られたことがありまして、新年のお正月の時に挨拶に行ったら、こんなご時世にどこのことを正月に挨拶に来る日もあったら勉強せいっていう逆に叱られたということがありまして、ちょうどそれと時を同じくしてね10歳の岡田耕作という一番若い人物が新年の挨拶に行きましたらいや実は今日挨拶は順番としてやっただけなんだ勉強しに来たこういうことを言いましたら松陰が感激しちゃうわけですね。で2人で申しを勉強して終わった時に松陰が大したもんって見上げた根性だよということで大変褒め言葉をね、こういう序という形で文章で残してくれてるんですね。そしてその心根が素晴らしいということで本人を非常にこう激賞するわけですね。でそういうようにして松陰は人を育てる。 大変上手に人を育てた人物ですけど、そういう中にこういう隠れたこぼれ話なんかもあるということ。で、7番目の香取元彦というのは、これそう、あの草加源氏と同じように松陰の妹と結婚しています。で、幕末時代は小田村四郎といいます。で、この人はあの大変地味だったんですけど、堅実な人物でしたんで、藩の殿様からのご信頼が大変あったんですね。で、幕末ギリギリになって薩長同盟というのが行われますよね。皆さん薩長同盟は何らかの形で聞いていると思うんですけど、これはあの表だけ見ますと坂本龍馬とね、西郷隆盛がこうね、あ、坂本龍馬の仲立ちで桂小五郎と坂本龍馬、あの西郷隆盛がこうしたことになってますけど、実は急になったんじゃなくて、それはもう順序を踏んでいました中、結果としてそういうように目標があって結びつくんですけど、この時の中間レベルの根回しで活躍したのが、4番目の品川彌次郎と7番目の香取元彦なんです。こういう人物の努力がいろいろあって薩長同盟というのが なされたんですね。で、これがあのいわゆる徳川政権を倒すにあたって大きな力になるということで、歴史上薩長同盟は必ず幕末史の中では語られるということなんですね。それまではその長州と佐久間というのは犬猿の仲だったんです。文久元年以来、そう、先陣争いのように功績をお互いが交互に争うんですよね。で、ちょっと前半の方はむしろ長州の有利だったんですけど、薩摩というところは独特なところでございます。焼き打ち合えたわけじゃないんですけど、これがあの天皇と会津家と両方を利用しまして、文久3年8月18日の政変ということで、跳ね上がりすぎたその尊王攘夷者を、主に長州の人間なんですけど、それと長州に味方をしている奥公家さん、三条実富を筆頭とした7人いたんですね。で、これを京都から追い出した。で、それまでは長州藩というのは、あの御所がたくさんの門がありますから、担当ごとに警備の役目を仰せつかってたんですけど、それは外されちゃうんですよ。同時にその尊王攘夷派の公卿も、これも嘘ばっかりについてと、天皇の名を語りながら自分たちで勝手にその命令勅書を出してるからけしからんというので追い出してます。で、この仕組んだのが薩摩で、それに相乗りさせられたのが会津だと。会津の悲劇が実はそこから始まるんですね、具体的には。で、その翌年には今度は浜栗湖門の変というんで、この昭和村塾の中での優秀と言われる人物がパタッと倒れちゃう、こういうプロセスがあります。それから目立ったところではですね、8番の渡辺幸三という方は97歳長寿なんです。亡くなりましたのは昭和14年でございまして、大変あの一番長生きした昭和村塾の塾生でございまして、昭和14年の時点では松陰全集は2回編纂されておりますので、一期商人として昭和村塾時代の思い出をインタビューいろいろされてるんですね。このインタビューの記録が松陰全集に収まってるんですよ。そうすると松陰がどのようにしてその教えたかと、いろんなその思い出を語って、大変あの物静かな人だったそうです、昭和村塾では。ただし勉強しましょうということを常にみんなに問いかけていた。で、昭和村塾にその勉強しに来ようとする人物には最初の時に必ず会って、その一種の心得みたいなのをお互いにこう交わし合うんですよね。その時にその何で勉強したいんだというと、あのちゃんとしたその本も読みたいし、きちんとした礼儀を逸脱しない手紙を書きたい、まあそういうような思いでその勉強したいというと、その学者になってはもったいないんでやっていけないんで、人間はその学問したら行動に結びつくということが大事なんで、学問は行動の裏にあるものなんだよ。だから学問を通じて 建設的な行動ができる人間になって初めて学問の意味が出てくるんだよって、こういうようにして、その入塾生に対して必ずそういうことを、学問の心みたいな。で、学問というものは志から始まるんで、まず志を立てることが大事なんだよ。まあ、あなたが孫塾で勉強したいって希望で来たことは志があるから来たに違いない。それを大事にしよう。こういうようにして上手にこう、なんていうんですかね、自分の味方に引き寄せちゃうんですね。そういう感化、感化という言葉を言うんですけど、まあ、そういうことをやる人物で、この人が最終的にはグラスゴーへ行って造船所で働いて船の作り方を勉強するんです。でさらにアメリカに渡って造船学を収めてきて、最終的には造船業界の優位になるんですね。まあ、いわゆる経済人というか技術者として大成する人なんです。だから9番目の前川一成というのは、これは明治の初期に陸軍次官に相当する陸軍大尉というものになります。その上に陸軍卿がいますので、陸軍のナンバー2になるんですね。時のナンバーワンというのが大村益次郎という同じ長州の人物です。で10番目がちょっと変わってるんです。この人がいたおかげで、正木泰造といいます。現在の東京工大の初代の学長だった。でその後ハワイの総領事、つまり、まあ、外交官のような仕事もされるんですけども、実はこの人がその西洋を学びながら、いろいろその2回ほどヨーロッパ行ってるのね。でイギリスに宝島という小説を書いたスティーブンソンという作家がおります。この家に、宿泊するんです。ずっとなんていうのかな、今でいうホームステイですね。まあそれに該当するんでしょうけど、それでその用途にですね、吉田松陰のことをスティーブンソンに説明するんです。そうしましたら、明治13年に日本より先に吉田松陰の伝記がなんとイギリスから出ちゃうんです。術も逆なんですけれども、そういういきさつがあります。で正木泰造という人は大変正確にお話をしましたので、その結果としてスティーブンソンの書いてあった吉田虎次郎というタイトルの本なんですけども、これは明治13年に出版される。ちなみに日本での出版は明治24年でございます。そして翌1年を置いて明治26年に徳富総本は吉田松陰というのを書くわけです。これが爆発的に売れるということで、徳富総本のおかげで松陰がヒーローになったわけです。それまでは知ってる人は知ってるけど、大半の人は知らなかったと、まあ、こういういきさつがあるんですね。でこういうようにずらずらっと今何名か紹介申し上げたんですけれども、こういうようにしてずっと約20人全員で92名の通った形跡がある。その中にはその、まあ、チンピラ同様のならず者に近い人物も3人ほど入って、でそういうのをいろいろ松陰は面倒を見てるんですね。そういうようにして彼は人を育てる努力をしたということなんですけれども、彼の努力はそれだけにとどまらないんですね。なかなかその褒めることが上手、それから勘どころではきちんと上手に叱る、叱り方がうまいんですね。こういうのを上手に、やりまして、人材をこう人材にするというのは松陰のある意味では特技じゃないかと思うんですね。で松花村塾ではその高杉晋作と、日下源氏というのが、まあ、二人が何て言うか双璧という言葉で呼ぶんですけど、大変人物優秀であるという松陰がいわゆるお眼鏡にかなって、一方はですから娘さんの妹の婿にしたということで一緒に住むわけですよね。名字は違いますけれども、でこれも5年後に戦死するんですよ。で一方の高杉晋作はずっと生きるんですけど、ちょっと生活がちょっと乱暴なのがたたりまして、 現在という廃棄区画になっちゃうんですね。そして大政奉還が慶応3年1867年の10月に行われるんですけど、その半年前になくなっちゃうんです。で、第2次2回ほど幕府は長州征伐っていうのをやってるんですけど、これは山口県から言わせると長州征伐って言わないんです。四郷戦争っていうんです。四つの国境の戦争っていうんです。九州の窓口である小倉ですね、小倉口と、それから広島との県境の周防口と、それから石見の国、島根県浜田ですね、あちらの方と、でそれぞれに担当がいて、それからもう一つ瀬戸内は下関の方にもいるんですね。で、全部勝っちゃうんです。いろいろありまして、その時に坂本龍馬は自分の海援隊を率いて応援もするんですね。で、最終的にその老中を出した小倉藩が負けちゃうんですね。小倉藩は自分で、当時小笠原という殿様だったんですけど、自分のお城を焼いちゃうと、そういうことになります。結果としてその間接的には薩長同盟というものが功を奏して、それがその四郷戦争で近代兵器をグラバーから薩摩を経由して長州が膨大に買い入れちゃうんです。その代わり薩摩に対して反対給付として江戸とか京都に行くときに食料を調達してあげよう、こういう一種のバーター取引的なものが薩長同盟の裏には潜んでいたんですね。そういうことで、犬猿の仲がうまくお互いの相互メリットを出した、お互いの何ていう泣きどころというものをカバーし合う形になって薩長同盟が大変その有効に作用する。だから簡単に言いますと、長州の方が多勢に無勢なんですけども、無勢の方が近代兵器ゆえに勝っちゃうわけです。そういう現象が起きます。そして特に松陰はたくさんの人物を育てる中でいろんな手法を試みます。まずですね、久坂源氏との出会いというのはこういう出会いなんですけどね、久坂源氏はちょっと目が悪かったんですね。今でいうその斜視っていうんですかね、それの治療を兼ねて九州旅行をするんです。で、熊本でその松陰とその終生の友達になりました宮部定蔵に会うんです。で、宮部定蔵にお国には吉田松陰という大変な人物がいるけど分かってるからってこう言われて、久坂源氏は聞いたことはあるけど会ったことはないんで、その宮部定蔵からこんこんと激賞されて、される話、松陰のことを激賞される話を聞いて、その気になって帰るわけです。で、帰ってきまして松陰に手紙を書く。これは全文漢文で書かれてるんですけれども、で、日本のその何て言うんですか、支配階級である武士の好奇がもう緩んじゃってダメだ、そういう士気を奮発させるためにはその鎌倉時代の元の北条時宗でしたかね、元の使者を切るわけですね。殺害しちゃうんですよね、その文言が激しかったということで。それに倣ってアメリカから来た、今度は日米通商条約、修好条約を結ぼうとしているハリスが安政3年に来るわけです。これを切っちゃえ、切り殺せということを第1回の手紙で書く。そうしたから本人は自信満々のつもりで、松陰が感心してくれると思ったら逆の返事が来ちゃった。とんでもないことだ、あなたの手紙を読んだけれども議論が不安でちゃんと地についてない、それから今の時点では私もかつてはテリーが来た時に殺害を試みたことはある、プランを練ったことはあるけれどもやんなかった、で、今はそういう時期でないということは、すでに和親条約というものを結んでいる以上はそういうことは外交上失礼にあたる、時期を逸してるから ダメだ。そしてそのあなたの議論はどちらかというと非常にその自分をなんていうんですか、奮い立たせる意味で書いてるということと同時に、他人知らない人が読んだら本当にさすがっていう促せるものがあるけど、私はそうは取れないよというようにして、松陰はちゃんと自分の立場から地についた自分の議論を立てるべし、もう一度勉強するようはあるっていう、そういうどちらかというと突っかえてるわけです。手紙がまず行くんですね。一緒に玄瑞から。だから同じものがそこに返っちゃう。その空いてる空欄に、その松陰の表が、公表が入ってるんです。お前のその議論はダメだと。そしてどちらかというと、名利。なんかを期待した、効果を期待するような名利を求める。自分が有名になりたいのかという、そういう考えが随所に読み取れるって。それじゃダメなんだよということで、最初の頃は玄瑞は読んでて何だと思ってたのが、だんだん読み進むうちにまあそうになっちゃう。それで猛然と反論するんですけど、実は松陰がその草加に返した翌日にその紹介した手紙を仲立ちした土屋松海っていう人物がいるんですけど、この人間に草加のことをベタ褒めしてるんです。実はだから表向きは本人には厳しいんですけど、裏ではめちゃくちゃ褒めてる。草加生凡ならず、凡というのは平凡で、平凡ではない、波の男じゃない、何とぞ体勢あれかし、大きく育ってほしいから、私は力を極めて弁爆、反論ですね、弁爆したと、こういう打ち明け話を土屋松海という人物にちゃんとしっかり送ってるんですよ。でその土屋松海はじっと黙ってるんですよ。それで往復3回だから都合6通の形になるんですけど、そういうのを、やって、最終的に松陰が折れるんです。そんなにそのやりたいんだったら、じゃあやってみる、その見せてもらおうじゃないかっていうように逆に開き直っちゃうんですね。じゃあ今からハリスを切ってください、僕はあなたのお手紙拝見をしましょうっていうようにこう言ったら、あなたがそのハリスを切るのは個人でやるのか、国としてやるのか、そういうところでついてくる人がどれだけいるか、こういうようにして詰め寄って、最終的に草加玄瑞がギブアップした。松陰もギブアップしたように見せかけていて、実はもうとどめを刺したんですね。だけどその凡ならずの人物だと見込んでありますから、必ずこれを育てたいっていう松陰の情熱はもう胸の中では溜まってたんですね。で最終的に土屋松海が、実はその手紙の往復の3ヶ月間の中にこういう事情があったんだっていうのを本人にこそっと打ち上げたら、草加玄瑞が納得したという裏話ですけどね、そういう事情があります。草加玄瑞、これはですね、実は松陰の本っていうのを毎年出るんです。私はこれ今持ってる本は先々月かな、出た松陰神社。これは塾生殿に宛てた手紙が大体載ってるんです。原文が訳されて。で、これは松陰研究のある中学の校長先生が書いてるんですけども、松田哲郎さんという方なんですけどね、大変さすがに教育者だけあって、教育的な観点から非常にしっかりと上手に書かれております。ちょっとね、折り込んできてすぐ開けられるようにしてきたんです。第1回の返事、こういうように議論不反、上っ調子っていうんですね。資料、祖先、浅いと。姿勢がうちより出てるんじゃない。世の公害を装って、季節を装いて、もって名利を求むるに、名利を求むるものと何のことらならぬ。僕深くこの種の文を憎み、最もこの種の人を憎むと。僕今、ほぼこれを言わん。けい、あなた、幸いに詳しく真剣で考え直し、こういうようにも流したのが第一回の返事なんです。ね、それでしっかり、その書いた翌日に、その紹介した、仲立ちをした草加、土屋紹介にですね、しっかり書いた、万世、草加のことなんです。 そういうのこういうのいつもの略語が多いんですよね。なんか辞書引いても出てきませんから、万世なんて引いたって誰だか分かんないんですよ。式モラルですよね。ボンなら何とぞ大成いたせかしと存じ、力を極めて弁幕いたしそうろうと、こういうことをちゃんと打ち明けてあるわけです。でさらに3回目のところに行って、そのとどめを刺すときに、不安、私が言ったことは過ちだったと。じゃあ、では、そのハリスとやらを切ってみてくれ。あなたの意見に何人ついてくるだろうか。まあ、こういうところで、このやりとりが終わるんですけども、彼がそれで、ちょっと間が空くんですけども、安政4年の夏ぐらいに、ちょうど1年ほど経つんですけど、今度入門に来るんですね。もうそしたら松陰は気に入ってますから、早速嫁さんを、自分の妹を嫁さんに言ってこういう話を持ち出すわけですね。そうしましたら、その松陰のところに紹介したのは中谷正輔っていう人物なんですけど、この人物にその草川が説得されるんですね。で草川っての大変美男子なんですよ。その見たくれもよし、それからそのもちろん弁も立つ、議論も優秀。まあ言ってみたら才色兼備です。男に才色兼備っていうのは変な言い方ですけどね。そういうことで、そしたら実は松陰の妹さんが少し美人じゃなかったという事情で、あの草川が困っちゃう。本当は彼は自分もそういう男ですから、綺麗なお嫁さんを欲しいっていう本音をちょろっと中谷に言うんですよね。ただ中谷が怒って説得してあるんですよ。なんだお前は顔で結婚するのかってね。そのもちろん、あの、奥さんにそれには美人であろうと願うことはわかるけど、とんでもない。人間はこう、その人間性が大事なんであって、お前が言うせ、そういうことを言うのはけしからんです。見損なったっていうようにして、逆にそう知ったら激励されちゃうんですね。それでめでたく合流する。で、松陰の自宅に一緒に住むことになると、そういう松陰と草川の出会いがありまして、でこれで一つ柱ができた。でまた同じその松陰の友達である中谷正輔が今度は高杉を連れてくるんです。約半年後ぐらいですかね。そしたら高杉が、実は高杉晋作と草川玄瑞というのは少年時代に吉松塾という塾で同志なんですよ。だからお互いに知ってるんです。それでまた偶然に今度は松花村塾に来ることになったんですけども、高杉はですね、宇治素性が良すぎるんですよね。簡単に言いますと、毛利家にとってね、毛利元就の時代からの後進の家系なんです。後進ということはその大中心ですね、柱の一人です。だから、あの毛利家に対するその不在の心としてのそのプライドが高いわけです。でもちろん家系が優秀なんで、ところが本人は一人っ子で甘えて育っちゃったんで、そのなんていうんですか、わがままなんですね。まあそういうところは松陰もちゃんと見抜いてるんですけども、で初めて対面した時に、で高杉がその詩を見せるんです、自分の自作も。だから本人もついたんが、うん、なかなかよくできてるじゃないかと、うん、いいねと、こういうようにして一旦は受け入れるんですけど、二の句でこの逆にけなしちゃうんですね。草川はもっといいぞってこうなっちゃうんです。そうすると高杉っていうのはプライドがありまして負けん気は強い、そういうところがありますんで気に入らないわけですね。その辺のところが今日のこの資料の中に書かれておりますので、これもちょっと読んでみたいと思います。4枚ほどあって大変長いんですけれども、これは丁寧にですね、あの皆さんがいつでも読めるように、あの難しい当時の単語語訳もつけておきました。ですから、あの実質的には、2ページプラス、126で用字が足ります。の126ページを読むと、そうしますと今ちょっと話したような一冊が、よくここに書かれてるんですけど、これを僧侶文と言います。これは松陰がよく用いて、弟子を育てる一つの手法ですね。 これを読むとですね、高杉との出会いを、出会いと成長を非常にこう喜んでいる文面なんですよね。で、非常に大学によっては教育学の専門学部みたいなところではこれを取り上げる宣伝をよく取り上げたそうです。それだけその教育的価値のある創序文なんだそうです。ちょっと読んでみますね。よかつて同志中の年少、多彩なるを歴戦し、草加玄瑞をもって第一流との接点。一応最初にうまくこうやってね、草加を褒めるんですよ。これが書院のね、独特のところなんです。すでに高杉長府を得たり、長府というのは高杉晋作なんですけど、その通称で仲間言葉で長府と呼んでたんですね。長府は有識の次第、見識があるとこう言ってるわけです。しかれども学問早からず、つまり松下村塾に来た時は剣術には熱心であったけど、私は学問をやってなかった。素質はもちろんあるんですけど、そういう状態だった。しかれども学問早からず、またすこぶる意に任せて、簡単に言うとわがままだと、意に任せてです。自ら持ち得るの癖あり、こういうようにして高杉の人物をこう書いてる。で、よかつて玄瑞を挙げて持って長府を襲う。つまり、お互いにこのライバル関係において、高杉の持ってる長所をうまく引き出そうという、松陰なりの育成術の作戦があるわけですね。長府、心はなはだ伏せ咲き。納得しない、面白くない。こういう一種の心の抵抗があったわけですね。未だ幾ばくならずして長府の学業、にわかに生じ、議論ますます高く、同志、皆ために襟を収む。もう抜きんでちゃって、その気になった。つまり、素質があるところに、何くそっていう思いと努力が加わって、その思いから努力が加わって、花が開いた。こういうことを意味してるわけですね。これを、こういうふうにきちんと文章で書いて渡すことによって、松陰が、俺はお前のことをちゃんと重要視してるよっていうのが、言外に込められてるわけですよね。こういうところがその松陰の非常に上手なところだろうと思うんですけれども、同志皆ために襟を収む。みんながもう認めざるを得ないと。高杉に対して一目置いていると。こういうことですね。よ、ことを儀するごとに、長府を引き立て、これを断ずるに、その弦、往々にして侮るべからず。ここにおいてか、源氏もまた、最もこれを推していわく、長府の義は、及べから、つまり第一人者であったはずの草加玄瑞もそういうことを言い出した。これはもうまさに松陰にとっては願ったりかなったりと、こういうようにしてなったわけですね。長府帰ってさらに玄瑞の左右をして統制無比となる。今度は逆に玄瑞に褒められたことについて、高杉も玄瑞を今度褒めて返しているわけですね。お互いに、つまり相互信頼みたいなものがここに書かれていると。こういうわけですね。二人完全として相得たり。よ、ある時語られるこれを参位していわく、玄瑞の才はこれを気に基づけ、思考して、長府の式はこれに、これを気に発すと。二人にして相得たれば、我、伊豆君ぞ恨みやらんや。二人が力を合わせてくれたら、我、私にとってはもう、言うことない。こういうようにして全面的に二人に対する信頼を語ってるわけですね。やっぱこれはもらった方の視点に身にしてみると嬉しいわけですよね。大変尊敬する先生からこういうようにして具体的にきちんとした文字でいただいたわけですから、これより先現在すでに投入し、つまり約半年5ヶ月前なんですけど、これは7月18日に書いてますね。これも5、6ヶ月前に玄瑞はすでに、江戸へ行ってます。で、高杉も負けじと行きたくてしょうがなかったんですけども、やっと半年後に実現したということなんですね。投入ということは江戸に行くということなんです。玄瑞すでに投入し、長府も今まさに東遷とする。東遷というのは江戸へ行こうという、こういう意味合いです。江戸へ行こうとしている。愛を送ること、手出し、むつきの間のみ、6ヶ月の差があるけれども、 しかして天下の勢い変動すること、いつならどんどんその幕末ですから日々日々変化してる、こういう流動的な時代だから行くことに大変意義があるよ、こういうことを言ってるわけですね。東根、現在の幕府直に従いて与党は、つまりこれは無断調印を言ってるんですね。無断直教。そして与ということはですね、アメリカの言いなりになってるということに対する批判的な意味がこの中に込められてるんです。天地確然として幕府に称し、三家大老を召したもの、つまり天皇は堀田正義が老中が日米の通商条約を承認をもらいに来た時にノーつってるんですね。その時の返事がここにあるように、御三家または大老の誰かを説明に起こせ、こういうように言ったんです。それに従わなかったということがここに書かれているんですけど、幕府の従意未だ速度、それから天下菊し左右官房する、つまり日和見主義になっちゃってると、右見たり左見たり横差別してるような状態だ、これはダメだと、しかして我が藩新たに幕名を設けて兵庫に住まう。この兵庫というのは実は開港にあたって一番揉めたんですね。つまり兵庫というのは現在の神戸です。この神戸を開港すると大阪経由して淀川を上ると京の都に添えちゃう、つまり天皇がいるところが安全でなくなるという、こういうことが入ってるわけですね。だからここに兵庫の意味が、兵庫は摂津に属し、いわゆる畿内で、畿内の地は天地を摂津に、これを異的に貸すを禁じたまる。天皇は嫌がってるところなんですよ、ということをここで言ってる。しこうして幕府は母校を持って母位に許す。開港しちゃったと。兵庫は手出しその人となり、かつ聞く我が君、天皇がそういうこと、あるいはその兵庫の方の守りも担当するんですね、森藩という、そういう意味でこの兵庫というのはとても大事なんだよっていう、こう励ましながら道中を言いながら、しっかり兵庫の地政状況、置かれた状況というものをしっかり見ていきなさいよということを文官に言ってるんです。この辺が正直抜け目のないしっかりしたところなんですね。ただ行くんじゃないんですね。励まして、出会いから励まし合い、認めてあげて、なおかつ道中にこういうことをしっかり見ていって、江戸に着いてくれよ。じゃあ江戸に着いたらどうなるか。今度江戸に着いてからの心が次にこう出てくるわけですね。我が将は誠意の計りごとを是とせず、まさに将幕府に立てまつり、これを感想戦とつと、ここにおいてか、2枚目ですね。我が誠士 皇帝にあり、ある人、あるいは人、あるいは居留をもって誠士のために歩む。しこうして部門の大義は、やしくも去るべからず。三家達成であれば、たまたま人の組織を真似る。招くも知らざる。長府、議論をこの間に立て、多く世の意と合う。しかも、その正式なるに至りては、すなわち世の及ぶところにあらざるない。もう逆に、先生を追い越していると。こういうように言ってるわけですね。つまり、高杉晋作は時世を見る目が、どんどんどんどん育ってきたんだ。こういうようにして、こう、上手にこう、文章の中に、盛り込んでいくわけですね。読んでる方が気持ちがいいですよね。僕も偉い先生からこういうような手紙をもらってみたいななんて思いながら読むんですけどね。で、長府の及ばざるなんですね。長府の小峠するや元次長大狩木、近頃はすなわち新発両令もっぱら気を持ってこれをやる者のことし、けだしその式の進むあるなり。現在先に経緯にやり、つまりこの時は京都ということなんですね。現在は京都にいたんですね。一旦江戸に行ったんですけど、京都に事情があって戻ってきてる時なんですね。すなわち王子に視線とする。国家のために活動を彼は 京都でいろいろやってますよっていうことを情報として高杉に伝えてるわけです。当家の後に及んでまた大観に逃し黒竜江に赴かぬことを図る。つまり江戸京都の許可を取って海外に出ようとしている久坂玄瑞が黒竜江という言葉が出てくるのはそういうことなんです。つまり黒竜江ということは今で言う満州なんでしょうね。そして、当家の後に及んでまた大観に逃し黒竜江に赴かぬことを図る。そのことにあいて何を辞せず身を振るってこれをなすと玄瑞の意志は固いと概ね格納ごとし、しかるども我一人そのあるいは滝に失せんことを請う。長府玄瑞元より相得たり長府の指揮をもって玄瑞の裁を行う。今日は皆それ元より有するところ何をこなしてならざらん。でここからがうまいんですね。締め言葉は非常にいいんです。長府よ長府、天下元より裁をし、江戸に行けば祭神がいっぱいいると、しかるども唯一の玄瑞を失うべからず、必ず二人が力を合わせやってくれよってことを江戸に行ったら、こういうことをここで頼んでるわけですね。桂赤川、これは桂小五郎と赤川淡見っていう人物です。桂赤川は我の重んずるところなり、無一無休、これは塾生であります。無一ってのは吉田栄太郎、四天王の一人です。無休というのは松陰の第1回の時にやりましたの肖像画を描いてくれたんです。絵描く画家です。無休は我の愛するところなり、新地の杉蔵、これは一番最後に松花村塾に来たんですけど、もう一目見て松陰は人物だって見込んじゃったんですね。だからこういうこと書いてある。一見して心を組みせると、この人間にはと行動を共にできると。で四天王の中で一番年齢が高いのは入江杉蔵なんです。でこれにもこういう僧侶を書いてあって美しいんで、今日参考までにコピーさっき頼みましたんで、後で2、3行ですけどそこは読んでみたいと思うんです。この5人はみなし師にして長府これを知ること熟せ、今幸いに東にあり長府行け、急ぎ玄瑞を招きてこれを言い、かつこれを5人の者に語れ、こういうようにして江戸行ってこういうことをやってくれ、国のために尽くしてくれということをうまい文章でこう書いてるんですね。これをもらうとやっぱり発表すると思うんです。ですから吉田松陰ありて高杉晋作ありと言います。